はい、建築ラジオです。今ですね、実は京都に来ております。で、京都で、杉山女学園大学の村上研究室と、それから、名古屋工業大学の北川圭介先生の研究室、それから国士舘大学の南研究室ということで、実は合同ゼミによる建築研修旅行を行って、今日1日目ということですね。で、今ちょうどですね、この烏丸御池のですね、杉町ですか、はい、杉町っていう旅館でですね、夜を迎えてですね、今2月24日ですけども、1次会2次会と夜もだんだん更けてきて、縁も滝縄というところでだんだん盛り上がってきたところで、村上先生から非常にこうユニークな提案がありまして、人間五十嵐太郎について特集を組んでみようということで、僕五十嵐さんは本当旧知の中でこれまでも同志としてですね、建築界でいろんな活動をしてきたんですけども、ここでこれまで建築日本 の, その建築界を建築界 の, そのファーストシーンを引っ張ってきた五十嵐太郎さんについてですね、皆さんにこう学生の皆さんも含めて、いろいろと、お話を聞きながらですね、ちょっとラジオの収録をしてみたいなと思いますね。じゃあ今お隣にいらっしゃいます、杉山女学園大学の村上真先生に、ちょっとお話を振りたいと思います。じゃあ村上先生、よろしくお願いします。
村上です。ですね、村上がコーナーを一つ、昨年からいただいておりまして、はい、人生相談というコーナーですね。
そうですね、はい、村上兄の人生相談
ところがですね、
人気コーナー
しかしですね、皆さんご存知のように不幸な出来事が起こりまして、はい、村上人生相談をすると寿命が縮まるとこれ冗談じゃないですけども、ということで一時それをコーナーは中断します、はい、でここで、リスナーの方々がやっぱり興味があるのは、はい、キャスターの方々の人間をあぶり出そうと、いうようなコーナーを新設しようと思いまして、はい、まず第1回は五十嵐太郎です。五十嵐太郎さんの、実像はどんなイメージなのか、はい、これはきっとですね、リスナーの方のみならず、きっと五十嵐太郎先生本人も知りたいところだろうと、はい、思いまして、若い方々のイメージ、五十嵐太郎のイメージをあぶり出そうと、はい、いうのが今日の趣旨です。
なるほど、
このコーナーが、オンエアされるかどうかっていうのは五分五分ですね。
そうですよね。
そうですね、
はい、
ですけれども、皆さん正直に、評論家五十嵐太郎じゃないですよ、人間五十嵐太郎をあぶり出そうというコーナーを今日行ってみたいというふうに思います。じゃあ、今ね、何名いますか、番号。
あれ、はい、1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、13、14、イエイ。
そして、14プラス南先生と私村上ですね、はい、16名おります、はい、この中で、南先生と僕は五十嵐太郎と会ったことは当然あるんですが、五十嵐太郎先生本人とお会いしたことある人、
はい、
手を挙げてください。
意外と少ないですね。5名です。
5名、
やばい。
ではまずその5名、5名ですので、国士舘大学の池田君。
じゃあ池田君から。池田君、
五十嵐太郎さんの自分の第一印象。
はい、
実名入りでちゃんと自分の所属を名乗ってから述べてくださいね。
はい、はい、いいのあれはできないよ。じゃあ池田君どうぞ。はい、
国士舘大学南研究室学部4年の池田翔太です。五十嵐太郎の印象、そうですすいません。いやでも本当なんかすごい記事とか読んでて、いや本当すごい頭の切れる人だなと思うし、ですごい真面目な方だと思うんで、いや本当お会いするとき本当尊敬して、いやなんか本当すごい方だなっていうのは 思ってます。
今日の趣旨は、はい、いいですか。評論家いがらしと人間いがらしの対比。
ちょっとこれには無理。次の方、次の方。
じゃあ次、次の方。はい、ごめんね。
名古屋工業大学大学院北川研究室、まあ問題の北川研究室の所属の修士2年の今西と言います。五十嵐さんとお会いしたのは、初めてお会いしたのは2007年のリスボンの時の打ち合わせを直島でやるっていう時に、その時にお会いしたのが初めてで、はっきり言ってその時は僕もまだ全然建築に対して詳しくなくて、五十嵐さんの名前も全く知りませんでした。その時に初めて北川先生が教えられて、まあ、知ったのが最初ですね。でその時に一度あのお話をさせてもらったんですけど、まあ、人間五十嵐太郎について、まあ、僕が感じたのは、まあ、本当にもう真面目な方としか言いようがないっていう感じですかね。まあ、その後批評といろいろと、まあ、読ませてもらったり、まあ、北川先生のまた聞きですけど、五十嵐さんの言動なり取り組みなりっていうのも聞かせてもらったところでいくと、まあ、真面目な人とは裏腹でかなり裏を書くのが好きだなっていう印象がありますね。まあそうですね。今年度の建築雑誌12月号でしたかね。あのもう一つの設計仕様修正、北川研究室でちょっとやらせてもらったんですけど、それのテーマに関しても、五十嵐さんがゴーサインを出したと。って聞きまして、やっぱり五十嵐さんの、まあ、建築に対するスタンスっていうのは僕が思った通りなのかなっていうふうには思っていますね。まあ、はっきり言ったらあまりお話ししたことはないので、あまりちょっとできすぎたことは言えないんですけど、まあ、僕が思う五十嵐太郎、人間五十嵐太郎の、まあ、印象は、まあそうですね、本当に何かにつけて裏を書く、それが、まあ、建築っていう枠組みに関わらず面白いことだっていうふうに、まあ、確信してらっしゃるのかなと思いますね。まあちょっと長かったですけど以上です。
直接国士舘大学南研究室学部4年の柊木です。と僕は直接お話ししたことはないんですけど、初めてあのお見かけしたのが、去年の A カップの時に、スパイクガールズの試合で、ピンクのユニフォームを着て、走ってるイメージがとても強くて、いつもの服装とは違って、そのピンクの服を着てちょっと走ってるっていう、とても可愛らしい感じのするあの先生だなというイメージがとても強くて、まあ、今でもそれが抜けなくて、そういう印象がとても強いです。
国士舘大学の南研究室の修士1年の福原一馬と申します。五十嵐先生 その最初に会った時というものは、その結構遡って、オゾン そのリスボンのアドトリエンナーレ その基準戻ってきた時 その極点の時のその時にちょっとあのお見かけして、まあその時はまあ見かけるぐらいっていうことで、次にまあ建築雑誌 その東京特集っていうのをちょっと僕らでやった時、ちょっとその時あのまあ飲み会でちょっと一緒になって、その時あの何ですかね、その卒業設計に関してちょっとあの語ってるところをちょっと聞いてみたんですけど、やっぱりその五十嵐先生っていうのは、まあ僕の思ったところに関してはその、まあ学生のことを結構 ちゃんとしっかり考えてくれてんのかなっていうふうに思っているっていうところがありまして、まあ卒業設計っていうのは一応その学部が終わってその4年間のその集大成をその表す場所ということで、まあ卒業設計というものをやるわけなんですけど、まあそういうものをちゃんとしっかりちょっと考えてくれてるっていうのは、まあその仙台デザインリーグとか、やっぱりそういうものでもやっぱりその審査員というものをされていて、で、結構その飲み会では結構コアな裏話みたいなのもその話が出てきてて、まあそういうのを考えると、やっぱりその建築家のその原点というものは、やっぱりその、卒業設計にも、まあ、なきにしもあらずなんじゃないかなっていうふうに思ってて、やっぱりそういうふうなことを考えていくと、やっぱりその五十嵐先生っていうのはちゃんと我々学生のことを思ってくれた、その行動というものをちゃんと取ってくれているのではないかなというふうに思いました。以上です。
杉山女学園大学4年生の相田奈穂子です。まずはじめに五十嵐さんの名前を知ったところは、私は古着屋さん、よく行ってる古着屋さんの人が建築を学んでるって言ったら、五十嵐さん知ってるみたいな感じになって、カーサブルタスに連載をされてる、それを読んだ方がいいよみたいな、普通の人が聞いても見ても面白い視点で捉えてるって、でそれを読み始めたところから始まって、で村上先生が五十嵐さんとお知り合いっていうことで、でぜひ会ってみたいと思いつつ3年4年と過ぎで、初めてですかね、岐阜のですよね、岐阜のツアーでお会いして、はい、ですごい写真もいっぱい撮られて、記事もすごい見てたので、すごい素敵な方だなと思い、
素敵な方ね、
はい、で
太郎は素敵な方だ
そうと思い、まあ、先輩とかね話をして、そので、先輩は男として結婚したいと言うぐらい好きだという、あ、やっぱそれぐらい魅力がある方だなと思い、皆さん女子から見ても素敵な方だなっていう、男として素敵な方だなっていうのがすごい分かり、やっぱ尊敬、私は尊敬してるので、やっぱ誰から見ても尊敬される方だなと、愛される方だなと思いましたね。はい、終わりです。
サマセットモームっていうね、文豪がいるんですけど、皆さん知ってますか、サマセットモーム、
はい、
サマセットモームっていうのは、例えば月とロックフェンスとかね、雨とかね、まあ、そういういろいろ小説書いてる人ですよ。でその中で僕、人間に対するその観察眼、人間に対する観察眼とか観察力っていうもののね、重要さをそのモームは結構言ってるわけですよ。で皆さんの今の話っていうのは、僕はいろいろこう、まあ確かにこう面白いなと思いましたけども、先ほど村上先生がおっしゃったように、今ここで我々が肉薄しようとしているのは、つまり切り込もうとしているのは、あくまでも批評家五十嵐太郎ではなくて、一人の生身の人間としての五十嵐太郎、この五十嵐太郎という存在の本質は一体何なのか。僕はね、五十嵐太郎っていうのはある意味非常にこう多面的な人間で、いわばその革命家でもあれば合理主義者でもあり、それからまあ小説家でもあればその文学者でもあるっていうね、その捉えどころのない多面的な顔を持ってるっていうことが、それがやっぱり五十嵐太郎っていうもののね、存在の凄さだなっていうふうに僕は思ってるんですよね。ただ多分おそらく僕以上にその村上先生はより深いところで五十嵐太郎っていう存在を捉えていると思いますので、これちょっと村上先生にですね、最後締めも兼ねてお話を伺いたいと思います。
やはり実際に五十嵐太郎に会った若い人に聞くと、それぞれの印象があるんだけど、でもやっぱり五十嵐の存在っていうのが何らかのインパクトを与えてるっていうのは間違いないところで、でもね、こういう南先生ももう40代ですよね。40代になるとね、社会との関わりっていうのを考えるんですよね。で、五十嵐太郎っていう存在が何のために生きてるかっていうようなことを考えるっていうのは、多分君ら若い人にはあんまり あの実感はないかもしれないですけど、五十嵐太郎本人は相当考えたと思います。ですから、そこに五十嵐太郎の存在価値っていうのがあって、彼はね、僕が思うのは正義のために生きてるね、うん、だから彼はね、正義があれば必ず体制と戦うからね、うん、それがさっき名工大コメントあったようにね、建築雑誌の12月号だったり、これぜひ機会から読んでいただきたいと思いますけどね、うん、素晴らしい反体制的な、資料集ですがあったり、いろんな評論は五十嵐はね常に戦ってる、正義のためにね、という存在じゃないかと思います。それがねやっぱり名向いて会うとね感じるんですよね。でそこに五十嵐の存在価値があるんじゃないかなって僕は思ってます。
なるほど。じゃあね、まあ、これちょっと、延長するかもしれませんけども、まあ、そろそろ切りたいと思うところで、まあ、最後にちょっとね、せっかくなので僕の隣に座っている田中さんに五十嵐太郎の五十嵐太郎についての率直な感想をねちょっと聞いてみたいと思うんですけど、五十嵐太郎さんっていう存在知ってましたか？
知ってはいましたが、その直接、お会いしたこともないですし、本を人に勧められて、で読もうかなと思っていたところなんですよね、ちょうど
なるほど。じゃあ逆にね、ある意味村上先生とか僕と違って、直接的な情報は知らないと、直接会ったわけでもないしね、はい、だけども、ある意味非常にこう遠いところから、その田中さんはこれから建築を勉強していくのかどうかね、その岐路に立ってるっていうか、スタートラインにある意味立ってるわけじゃないですか、はい、そのね、その田中さんから見たら五十嵐太郎っていうね存在は一体どのように見えますか？
どのように、そう、どのように
例えば自分がああいうそのね、批評家になりたいとかね、あるいは五十嵐太郎さんに認めてもらいたいとか、自分にとってのその五十嵐太郎っていうのはどういう立ち位置にあるのかっていうことをさ、どう思いますか？
やっぱ
なんか
いやいや言ってみ
立ち位置、そうですね、なんかこう建築をこう広く見て批評していくっていうのはまだ自分たちのこの視点ではなくてというか、そんな広く見ることがまだできていなくて、その視点、五十嵐さんのその視点とかをこうどういう視点で見てるのかっていうのを探りたいなとか、そういうことは思いますね。だから尊敬というか、その視点を探りたいっていう感じですね、
はい、ありがとうございました。じゃあですね、今非常にこう、建築についてのその造形深いですね、村上先生のお話から、今その勉強の岐路に一番スタートラインに立っているその学生のお話までですね、非常に幅広くその五十嵐太郎についてのですね、ある種のそのインプレッションっていうものをについて語ったんですけども、一旦ここで切って、これのこの五十嵐太郎についてのそのあるそのコメントっていうのはですね、またこれから改めて考えてみたいと思いますね。じゃあ一旦これで切りたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。